それじゃあ2つ目の暮らし生活14ユニットなんだけど、家族だったり友人、そして人間関係についてどう考えるかっていうことね。ここで重要なことは、関係が先でそれぞれの内容、相手でもいいけどが後っていうのは、僕がいつも言ってるのは縁起だよね。全てのものは関係で決まるわけでしょ。関係があるから存在があるんだって、存在があるから関係があるわけではないですよというのが、いわゆる東洋的な、まあ釈迦的なって言ってもいい、縁起説だよね。全てのものは関係で生まれるっていうことね。で、それは俺はよく言ってるよね。自分を定義してごらんって言った時に、お父さんが誰、お母さんが誰、好きな食べ物が何、学校が何、職業が何、いろんなことをどんどん定義していくけど、それは定義じゃなく、それぞれ自分と関係あるものについて語ってるだけでしょ。で、それを網羅すればするほど、だんだん自分から離れていくんだよね。お父さんが誰ってた時に、そのお父さんってどういう人っていうと、何月何日生まれて、なんとか大学を出た人で、どういう職業をしてる人ですって言った時に、じゃあそのなんとか大学って何、いやこれは誰々さんがその何年に設立した大学で、こういう人が卒業生でいて、みたいな、そういうふうに正確に定義していけばいくほど自分から離れていくわけでしょ。つまり自分の定義を正確にすればするほど自分以外について語っていくことなんだよね。で、そういった巨大な、最終的に宇宙全体に広がっていくわけだから、その宇宙全体に広がる関係の一番中心となる結び目のとこだよね。その結び目の点につけた名前が地形っていうのは、いつも言ってる通りだよね。線と線が交わるところが点だよね。それが地形なわけで、で、それに面積も体積もないわけだ。そうでしょ。ただし自我がないわけじゃなく、その関係があるという、その中心があるってことだよね。ユークリッド幾何学では、例えば円の中心を点と定義することができるわけだ。円の中心は絶対あるんだよね。円の描き方は、点の周りに等距離の線を引くと、それを円って言うんだよね。そうでしょ。まあ線って言うけど、それは直線の線じゃないから、点をたくさん引いてきたものの集まりだよね。まあでもそれは線だよね。そうでしょ。円周だよね。ということは、コンパスで描くと同じように、円に中心があるから円が存在するわけでしょ。だから中心のない円はないわけね。円があれば必ず中心があるってことね。わかる。両方同時に必ず成り立ってるから、どちらかだけを持ってどちらかはないとは言えないってことね。必ず円があれば点があるってことだ。そうでしょ。そして点と直径があれば必ず円があるってことでしょ。つまりそれぞれが関係が存在を生み出すわけだ。円というものは点とその距離という関係で、円というものは定義されるわけで、定義されるというか円が存在するって言った方がいいよね。そうでしょ。単に定義じゃないじゃん、実際見えるじゃん、それは。そうでしょ。線を引けばコンパスで、円の中心もそうだよね。円があって、それに対して中心という関係があって、でそれは必ず存在してるんだよね。円があれば絶対中心はあるのね。ってことはないじゃないでしょ。自我も同じだよね。他のものとの関係の結び目だもんね。その結び目、円の中心にあたるもの、直線が交わるところにあたるものわけだ。交わるとこであり、円の中心は必ずあるわけで、ないわけじゃないわけだ。でもじゃあ、さっき言ったように点があって円がある、逆に言うと円があれば点があると同じように、関係でそういうもんでしょ。だから家族って言った時も全く同じだよね。自分を定義する時、お父さんが誰、お母さんが誰、兄弟が誰とか、そういう言い方をしていくわけだ。もちろんそれは自分について語ってるようで、実際は自分以外の人に語って、それを正確にすればするほど自分以外の人、そしてもの、概念について語っていくってことは、さっき言った通りだけど、じゃあ自分がないか、そんなことはなくて、そうでしょ、結び目としてあるわけだ。そうでしょ。それは同じで、お父さんがいて自分がいるわけだ。でも自分がいるからお父さんがいるわけでもあるんだよ。それはそうだよね。お父さんお母さんがいくら、お前は俺のおかげで存在してんだって言うかもしれないけど、いい気ですけど、子供が生まれたからあなたお父さんになったんですよって言えるわけでしょ。子供がいないお父さんは一人もいないんだぜ。生きてるか死んでるか別の話よ。そうでしょ。自分でお父さんがいない人は一人もいないんだぜ。いや、私遺伝子の中で試験管で使われましたって言ったって、その遺伝子の元になるその染色体上のお父さんという存在がいるわけだからね。そうでしょ。普通は試験管で作られた人は少ないわけだから、もっとはっきり言うと、お父さんという存在は自分の中に必ずあるわけでしょ。お父さんお母さんがいない人はこの世にいないっていうことね。逆に お父さんお母さんであって子供がいない人も一人もいないんだぜ。子供が生まれたかったら、どんな頑張ったってお父さんとかお母さんって呼ばれないんだぜ。そうでしょ。パパとか言う人いるけど、自分のお父さんお母さん以外に、それはお父さんという意味で言ってるわけじゃないぜ。そうでしょ。それがまさに家族とか友人みんなそうね。関係というのはそういうものね。関係の相手があっ って関係が生まれるのは当然だけど、実際はそれを逆のものの見方として見た方がよく物事が分かりますよっていうことね。つまり関係があるから存在があるわけね。親子という関係があるから親がいて子供がいるというふうに思ってみたらいいわけだ。それが子供が生まれなければお父さんじゃないってことよ。子供であってお父さんがいない人は一人もいないっていうのと同じことね。だからまず関係が存在するわけだ。その上で存在が生まれる。これは縁起説というのね。縁によって起こるっていうことね。で、東洋的な見方の中心だよね。釈迦的な見方の中心はまさにこの縁起説なわけだ。そういうところから家族だったり友人とか人間関係ってことを考えてみるわけね。ってことは家族友人人間関係っていうのは何かというと、家族という存在を存在させるもの、もしくは生み出されるものでしょ。友人にそうしてもそうだよね。つまり家族がいるから家族関係があるんじゃなくて、家族関係があるから家族が存在するってことね。人間が関係がいるから人間がいるってことよ。友人関係がいるから友人がいるっていうこと、当たり前だよね。友人関係が全くない人に、あの人は俺の友人だって言われると、メディアとかでそういうことを言う人はいるかもしれないけど、それはリップサービスと言ってるのか、逆に自分があの人と親しいってことを言うために言ってるのかもしれないけど、実際は友人関係と定義される関係すら何か分かんないけど、少なくとも日本語上のその意味的な意味合いで、意味的な意味合いって変な日本語かもしれないけど、意味的な意味合いで友人関係ということが言えるような関係があるから、その人を友人っていうわけでしょ。だから友人がいるから友人関係が生まれたわけじゃないでしょ。それはダメだよね、縁起説で言うと。そういう見方をして、もう一回家族とか友人とか人間関係ということを考えてごらん。そうすると、例えば家族関係を悩んでますとか、友人関係を悩んでますとか、人間関係を悩んでますって言ったとするよ。それって関係について悩んでるわけで、友人について悩んでるわけじゃないでしょ。そうでしょ。もちろん友人が悪いことをしたから、その人との友人関係を悩んでますとか、家族が今こんなことを言ってるんで、その家族と家族関係を悩んでますって言った、家族や友人の行動であったり変化であったりが原因となって悩みが生まれているっていうのは、それは当たり前のことだよね。もちろん自分がかもしれない、当たり前だけど、それが悩みとしてなっていても、それの悩みの生み出していること側そのものね、それは関係がそれを生み出してるってことね。でしょ。つまりそういうことをおっしゃっている人との関係がまた新たに生まれたわけだ。その関係が自分が思っている、望ましいと思っている関係ではないから、もともと悩むわけでしょ。で、そこで今の話をもう一回復習してごらん、自分の頭の中でね。ある人と今 A 関係があった、それが期待されている A 関係、もしくは自分がそうだったと思っている関係、そして今 B 関係になった、例えば相手が悪いことした、自分が変わった、そしてその B 関係について悩んでいる。そうでしょ。じゃあその時に、もちろんそれは友人の行動の結果かもしれないけど、自分の行動の結果も、でも悩んでいるのは関係の話じゃない。そうすると2つのことがはっきりと分かるわけね。1つは、悩んでる内容は本当に関係そのものね、リレーションについて悩んでるんだって、友人について悩んでるわけでもなく、自分について悩んでるわけでもないでしょ。関係について悩んでる、そんな当たり前じゃない。その友人の問題について考えているか、そういう人間関係にしてしまったら自分について考えているかみたいな、まるで人についての問題にするように、家族にしてもその他の人間関係にしても、どうもそういう思考を我々働かせてきたの。でも明らかに定義上、それは友人と自分、家族と自分のリレーション、関係そのものに対する悩みでしょ。そしてもう一つ分かることは、 A という関係を今維持していた、もしくは期待していた、でも実際に B という関係になった、だから悩んでるって言った時に、ちょっと待ってください、じゃあ B は今のその関係としてあるよ、じゃあその A って何なのでしょ。 A って何なの。 A って存在してない関係でしょ。だよね。もともと A という関係は過去に存在してても、なんとかちゃんっていうね、イロハのイデオか、イコちゃんね、イロハのイコちゃんと私はすごい親友という関係を築いていた。イコちゃんがなんか裏切り行為をした、もしくは自分が変なことをした、どっちでもいいよ。そしてイコちゃんとの関係は今親友ではないという関係であるでしょ。ってことは A という関係が親友という関係で、 B という関係は親友でないという関係、それについて悩んでたんです。もちろん悩んでる時、イコちゃんが悪いことをしたについて悩んでるわけじゃないっていうことよ。それについて悩むのは 別にやったっていいけど、ただしそのイコちゃんと今親友じゃないという関係について並んでるとすれば、それは関係が親友じゃないという人柄について悩んでるわけだよね。それは今言った通りだ。それが B という関係だ。その時に前提となってんのは、本来の関係は A、 親友であると関係であり、今はその A という親友である関係を期待している、もしくは継続したいと思っている、そうじゃないから悩んでるっていうことでしょ。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ A という関係は何なの。それはかつての関係でしょ。かつての関係ってことは今言えば過去でしょ。過去は二度とやってこないんだぜ。いつも言ってるよね、時間は未来から過去に流れる、時間は未来から過去になるけど、意味わかんないですけど、そんなことないよ。現在が時間が経って過去になっていくわけでしょ。未来が時間が経って現在になってくるってことだぜ。そうでしょ。現在、今皆さんがこの話を聞いてる現在を今から 1,2 時間後に思い出してみれば、今が過去になってるわけでしょ。当たり前だよね。だから現在が時間が経つと過去になるわけだ。そして過去は時間が経つとますますもっと過去になっていくわけだ。だから A という関係は、要するにイコちゃんと親友だった関係はかつてだよ。かつて現在だったわけだ。でも時間が経った今は過去でしょ。でそれが現在になることは二度とありえないわけでしょ。当たり前でね、時間はどんどん経っていくわけだから、ますます過去になっていくわけだ。じゃあ A という関係だったのが今 B で A ではない、なんで悩む理由になるのってことでしょ。だって A は過去のものであって、二度と過去であって現在にならないんだぜ。現在になることがありえないものがどうやって現在になりましょうかって悩むっていうのは、どうやってタイムマシン作りゃいいのかしらって悩む科学者の仕事だぜ。そうでしょ。皆さんはどうやってタイムマシン作りゃいいんでしょうかって悩んでる科学者じゃないわけだから、 A という出来事が時間が経ったらどんどんどんどん過去に行く、時間が経って過去にしょ。そして未来から新しい関係がやってくる、未来から新しい関係がやってきて、今やってきたのが B という関係でしょ。ってことはやってきた関係は B なんだから、 A という期待していた関係ではなく B になったということは悩むべきことじゃないじゃん。当たり前のことじゃん。時間が経ったんだから。そうでしょ。 A、 全てのものは時間が経てば次のものが来るわけね。未来永劫同じものはこの世に何もないというのが現在の当たり前の科学の知見であって、そうだよね。もちろん哲学的に言うとアプリよりなものは何もない、数学的に言うと完全性の世界は何もないってことだよね。つまり同じアプリより状態が維持せられることは二度とない。それは昔の用語で言うと無常だよね。常なら無常である、同じ状態は維持されないんだから、 A というものが時間が経ったら A'A'A'A' というのでもいいし、 B と C と呼び名は自由だけど、少なくとも A じゃないものになるのは当たり前じゃん。時間が経つと物が変わることを悩むのはバカでしょ。当たり前じゃんね。コンビニ弁当時間経てやちゃんと消費期限超えるんだぜ。そうでしょ。あらまあ1週間経って消費期限超えちゃった、どうしましょうって悩んだって、それ1週間経つ前に食えようでしょ。当たり前のことじゃん。逆に時間が経つからいろんないいことがあるわけだ。ゴールの達成はそうだよね。未来にゴールがあって、ゴールの世界があって、待ってればちゃんと未来から現在がやってくるわけだから、時間が経てば未来は現在になる、あら現在として実現されたでしょ。もちろん未来の可能性はいくらでもあるわけだから、その可能性の中で一つを選び出すという行為はしないといけないかもしれないけど、でも実際時間が経ったことで現在にやってきたということは間違いないことだ。だから時間が流れると未来から現在がやってくる、現在が時間に経つと過去になって、これは当たり前のことであり、また逆向きに言えばそれはだからゴールが達成でき、つまりいいことでしょ。ゴールが達成できていいことであることをまるで悪いことかのように悩むこと自身が問題でしょ。もともと A という関係を期待していして今 B という関係なんであれば何の問題もないじゃん。新しい関係をちゃんと定義し、それが来るように選択をすれば、ちゃんと次は C という関係が来るわけでしょ。で、 C という関係が同じような日本語で言うと、もう一回親友という関係で呼ぶのは勝手だけど、それは同じ名前で呼ぶことができるわけだけど、だけどかつての A と一度喧嘩した後にもう一回くっついた親友としての C とは違う関係でしょ。同じ関係に期待しても意味がないでしょ。違う関係でまた自分が望ましいという関係ができればいいわけじゃん。それが人間関係であり、家族関係、友人関係についての本質的な答えね。関係というのがまず存在を定義する。ってことは、その時に B という関係をしている時はもうそのイコちゃんは違う人だと思った方がいいわけね。 そうでしょ、関係が存在って、もちろん自分も違う人だ、イコちゃんとの関係上は。我々の定義は友達が誰、例えば親友が誰、生まれた学校がどこ、生まれた学校です、卒業した学校はどこ、生まれた場所がどこ、そうやって定義していくんであれば、親友がイコちゃんからロコちゃんに変わった瞬間にあなたは違う人になったわけでしょ。実際自我の定義上はそうなるわけだ。ってことは親友が違う人に変わったということで、皆さんは違う人に変わったと思っていいのね。それを無常というのね。私たちの自我の定義は宇宙全体に全部広がっていくわけで、お父さんが誰って言った時、お父さんのお父さんは誰でしょ、今座ってる場所はどこ、座ってる場所の全ての関係が出てくるわけ。もちろん今椅子に座ってるの、そうかって、その椅子を発明した人誰、その素材はどこで取れたの、ありとあらゆることが関係して宇宙全体に広がっていく関係の結び目が自我なわけで、でその関係の相手がどんどん変わっていく、自分もちろん変わってるけど、相手がどんどん変わっていくということは自我が変わっていくということでしょ。ってことはイコちゃんが親友だったとか、ロコちゃんが親友に変わった時にも、あなたは違う人ということだぜ。もちろんイコちゃんも違う人になったでしょ、あなたがもはや親友でない人でしょ。もちろんその関係が望ましくない関係であるのであれば、新しいゴールの中にそのイコちゃんが親友である関係があるとするんだったら、そういう選択をすれば、ちゃんと時間が未来から現在に流れてやってくる時に、ちゃんとイコちゃんはもう一回親友になるわけだ。その時同じ言葉は親友で捉えることはできるけど、それは違う関係よというのはさっき言った通りね。その時もちろんその相手のイコちゃんは違う人なわけだ。そして皆さんももう一回違う人になるわけだ。わかる？これがまさに関係とは何ぞやっていうことね。関係とは存在を生み出すものであり、その存在はその関係によって定義される以上、刻一刻と全ての関係は宇宙全体で常に変わっているわけで、それを無常というわけだ。ということはあなた自身も刻一刻と常に変わっていくわけだ。その代わりはまさにその変わっている状態を言い方の便宜として、時間が流れると未来が現在になり、現在がここになるって俺は説明をしてるわけね。逆向きの発想で世の中を見てる人が多いから、あまりにも過去に縛られた人たちが多すぎるから、俺はいつもそう言ってるわけ。過去は二度と来ないですよっていうことね。だから過去のもしくは現在の家族関係、友人関係、人間関係に悩んでいるとするであれば、あなたはそれは何の問題もないと思えるわけ。今悩んでる関係は勝手にどんどん過去になって離れていきますよってことね。あなたがやることは新しい家族関係、友人関係、人間関係をこれから定義していくことね。定義という言い方は良くないよね。最初言ったように縁は例えば中心点から同じ距離の点の集まりを円と言った時、円の定義にはなるけど、実際そうやってコンパスで線を引いた時は定義じゃない、だいたい黒い線見えるしでしょ。ということは存在を生み出すってことだよね。定義イコール存在を生み出す、それがまさに円によって起こる縁起という言葉の意味だけど、ということでこれから新しい家族関係、友人関係、人間関係を定義する、すなわち生み出していけば、勝手に時間が未来から現在過去に流れている過程の中で、目の前にそういった関係が生まれ、関係が生まれるというのは自分が定義した瞬間にも生まれているわけだけど、それがそういうこれから相手、家族、友人、人間、そして自分自身を生み出していきますよということだと思っているわけ。つまり関係が存在を生み出す以上、定義する以上、皆さんがやることはものすごく単純であること、日々やることね。新しく望ましいと思う自分のゴールを設定した上で、そのゴールに対して当たり前に望ましいということだよね。そういう関係を自ら定義していくことによって、勝手にその関係相手がそういう存在になり、自分自身がそういう存在になっていきますよということね。それだけのことですよということね。それじゃあこの後少し枠に入りましょう。